聖書の朗読をいたします。今日の旧約聖書は列王記上19章9節前半と11節から13節までの前半です。列王記上第19章9節以下。その日エリアは神の山ホレブに着き、そこにあったホラ穴に入り夜を過ごした。見よ、その時主の言葉があった。主はそこを出て山の中で主の前に立ちなさいと言われた。見よ、その時主が通り過ぎて行かれた。主の御前には非常に激しい風が起こり、山を裂き、岩を砕いた。しかし風の中に主はおられなかった。風の後に地震が起こった。しかし地震の中にも主はおられなかった。地震の後に火が起こった。しかし火の中にも主はおられなかった。火の後に静かにささやく声が聞こえた。それを聞くとエリアは街灯で顔を覆い出てきて、ホラ穴の入り口に立った。以上です。新約聖書はマタイによる福音書第14章22節から33節までです。マタイによる福音書第14章22節以下。人々がパンを食べて満腹した後、イエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて、弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい。私だ。恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら、私に命令して、水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。以上です。お祈りを捧げます。愛する神様、あなたの御名を心から賛美いたします。この主の日の朝に私たちをここに招いてくださり、また今日ここに来ることのできない方々もおられますが、それぞれの場で礼拝を捧げることをお許しくださいますことを心から感謝を申し上げます。神様、今年も8月9日を迎えました。今私たちがこの礼拝を捧げている時間に、長崎に原爆が投下された時間を迎えます。私たちは平和を願う祈りとともに今日の礼拝を捧げます。この8月、長く続いた戦争が終わりました。しかし、第二次大戦中にアジアの国々で多くの人たちが苦しみを受けました。今もその時の傷に 痛みを覚えている人たちがいます。この日本の人たちも苦しみました。たくさんの若者が軍隊に召集され、戦場で命を落としました。食べるものがなくなりました。町が空襲で燃やされ、子供も大人もお年寄りも犠牲になりました。そして広島と長崎に原子爆弾が落とされました。神様、その歴史を私たちは今朝心に刻みつつ、今日の礼拝を先週に引き続き平和を祈り求める礼拝としてお捧げいたします。主イエスキリストは、平和を実現する人々は幸いである、その人たちは神のことを呼ばれると言われました。どうぞ私たちをその幸いに預かるものとしてください。神様、今この国を世界を襲っているコロナウイルスの脅威から守ってください。神様、人の知恵を結集して、今この時に立ち向かうために力を与えてください。私たちの心の中にある不安をどうかあなたに委ねることができますようにしてください。神様、この教会の群れの中にも、苦しみの中にある人、悲しみの中にある人、また病の中にある人、それぞれ境遇に置かれている人たちがいます。どうかそれぞれの上に、今ここにいる私たちと同じく恵みを等しく与えてください。知恵を、あなたからの応答を、力をどうか願うものです。癒しを与えてください。主よ、切に私たちは祈りを合わせます。ただいま御言葉に聞きました。どうか私たちを、またこの新しい週、生きる一歩として、この御言葉によって力づけてください。心からお願いを申し上げます。今週この教会で予定されていること、また週末には敗戦記念日を迎えて超教派での祈祷会が行われます。どうかそれぞれ一つ一つの事柄にあなたの御心が実現し、またあなたの栄光が表されますようにと願います。これらの私たちの祈りを、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。今年の6月でしたけれども、北朝鮮に娘の横田めぐみさんを拉致された横田茂さんが87歳で天に召されました。で、皆さんもこのことは報道でご承知であろうと思います。しかし、その報道に接して横田さんがクリスチャンであったということを初めて知った方もいらっしゃったのではないでしょうか。つい数日前に発売された週刊誌には、このようなお連れ合いの早紀江さんのインタビューが載せられておりました。少しそこをお読みしたいと思うのですが、私は恵みがいなくなった苦しみの中で、すべてを神様に委ねようと、ちょうど恵みが20歳になった年、洗礼を受けました。けれどお父さんには信仰を強いることもありませんでした。お父さん自身、神様がいたらこんなひどいことは起こらないだろうと、ひどく怒っていましたからね。でも入院の前年、お墓のことを話し合ったのをきっかけに、洗礼を授けていただきました。その後は、やっぱり楽になったのでしょう。あるいは楽になりたかったのか。もう自分が力まなくても、神様に委ねればいいのだと。すると、お父さんは、今まで見たこともなかったような、とても安らかな顔で、 毎日を過ごせるようになりました。こう記されてありました。横田夫妻が委ねるように洗礼を受けになった。で、今日私たちに届けられましたイエス・キリストの言葉、福音はまさしくこういうことを言っているのだと、私はこの記事を読みながら、私たちの信仰というものは主にまっすぐに委ねるということなのだと思いました。その時、私たちは平和な気持ちにさせられるのです。しかし言葉ではそう言っても、私たちの人生は順風満帆なことだけではありません。私は今日の説教の準備をしているときに、私たちにはあまり馴染みがありませんけれども、聖歌、福音派の教会の方々が歌っておられる聖歌の中に、人生の海の嵐にという聖歌があるのを思い出しまして、ずっとこの説教の原稿を作っている最中に、こう頭の中を、心の中をそのメロディーがよぎっておりました。今日ここでご存じない方のために、私の美声を披露いたしまして、美声かどうかはわかりませんが、歌ってもいいのですけれども、時節柄あまり元気よく歌うのもよろしくないかと思いまして、避けたいと思います。ここにインターネットの何かを持ってきてですね、お聞かせしようかと思ったんですが、著作権のこともありますので、これがまた教会のホームページを通して世界中に流されるわけですので、私はそこまで著作権のことがよくわかりません。皆さんそれぞれお帰りになったら、インターネットで人生の海の嵐にと検索していただくと、いろいろな教会の聖歌隊ですとか、子どもたちが歌っているものですとか、そういうものが出てまいりますので、人生の海の嵐にです、お聞きいただければと思います。歌詞だけ今ちょっとお読みしたいと思います。こういう歌詞なんです。1番の歌詞だけお読みします。人生の海の嵐に揉まれきしこの身も、不思議なる神の手により命拾い死ぬ、意図静けき港に着き、我は今安ろう、救い主イエスの手にある身は糸も安し。この人生の海の嵐にというのは、大変聖歌の中でもよく歌われている有名な一曲なんですね。私はまさにこの歌詞の通りだと思うのです。私たちの人生には、誰の人生にも嵐があります。ペトロも弟子たちも同じでした。今日の聖書を読むときに、私たちも委ねるに委ねられないことが記されてあるのです。イエス様、これは本当でしょうかと思うようなことが今日の箇所に記されてあります。で、それは何かと言いますと、イエスは湖の上を歩かれたということなんです。イエスは本当に湖の上を歩かれたのか、これは現実のことなのか、いやいやおとぎ話なのか、そういう壁が私たちを阻みます。イエスの奇跡というものが現実に起こったことなのか、そうでないのかということを解明するために、今日私たちは礼拝に集まっているのではありません。今日の福音を理解する、今日の福音の真理というものを私たちが考えるときに、このことが本当に起こったことなのか、そうでないのかということを考えることとは本質的に違うわけです。で、実は今日の箇所の前に書かれてあるお話があります。で、それはイエスの5000人の教食と呼ばれております。5つのパンと2匹の魚、主イエスが奇跡を起こして、それを増やして5000人以上のものが イエスと共に食事をしたというエピソードが今日の箇所の前に記されてあります。そしてその共に食事をした5000人以上の大集会が終わって、そして今日の箇所の22節に移ってくるわけです。で、この今日の22節のところをですね、マタイによる福音書ですけれども、冒頭のところには、イエスは弟子たちを強いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせて、その間に群衆を解散させられた。この群衆というのは、その5000人以上いた、共にイエスと食事をし、イエスの福音に触れた人たちです。で、奇跡が起こされた、あの熱狂と興奮の場所から、静かなところへ、イエスは弟子たちだけを伴って、こうやってくるわけなんですね。で、私はここを読むときに非常に不思議に思う言葉があるんです。イエスが弟子たちを強いてって書いてあるんです。なぜ強いてまでその静かな場所に弟子たちを連れてきたのかということが大変疑問に思うわけです。私は主イエスが弟子たちの信仰を見抜こうとされたのではないのかというふうに思います。向こう岸に弟子たちを渡らせて、群衆を解散させて、主イエスは弟子たちのところに行くのかと思いきや、祈るために一人山にお登りになったのです。そしてイエスはもうお祈りになった後にすぐに弟子たちを心配して、その船に乗った弟子たちのところに行くのかと思いきや、またそうではないのですね。イエスはそこに山に登ったきり長い時間とどまっておられたと今日の聖書には記されてあります。大変私はここを不思議に思います。そしてその後弟子たちが乗った船が大きな波風のために沖で大揺れに揺れました。そしてようやく夜が明ける頃になって主イエスが弟子たちの前にやってきます。当初弟子たちは自分の師匠であるイエスを幽霊だと言って怯えて、恐怖のあまり叫び声を上げたと26節に記されてあります。もうこの時弟子たちはもう完全に心を乱して動転していたということがここのところからわかります。いくら主イエスの弟子であっても、信仰を持っていても恐怖に怯え叫び声を上げるような様子に、今ここにいる私たちも重ね合わせられるのではないでしょうか。イエス様は恐怖に怯え叫び声を上げていた弟子たちのところになぜすぐに来てくださらなかったのかとも思います。ある人はイエス様が弟子たちを信じていて、弟子たちが神様に全てを委ねて行動をしてくれると信じてそこに行かなかったという人たちもいます。私もここを読むときにイエス様が意地悪をして弟子たちを試そうとしたのではないということはわかります。私たちが信仰を持っていても、教会に長い間来ていても迷うことがあります。おじけづく時があります。動転することもまあまああります。そのような現実の中で私たちが神を信じるとはどういうことか、神様に委ねるということはどういうことなのか、どういう信仰のことなのか、ここで身をもって主が弟子たちに体験させられているのです。このことが主イエスが強いてまで弟子たちを船に乗せた意義でありました。そしてイエス様はこういうふうにおっしゃいます。27節のところどうぞご覧ください。安心しなさい。 私だ、恐れることはない、安心しなさい、恐れることはない、幽霊じゃないんだ、私だ、私がここに来たんだ、そう言って聞かせます。ペトロはその中でもきっと感激屋ではなかったかと思うのです。ペテロが非常にですね、お前は3回私のことを裏切るだろうとあのイエス様が十字架の前におっしゃったときに、いや、そんなことありません。そしてペテロは、あなたこそ神の子、キリストですと信仰告白をします。ペテロは非常にこう熱のある信仰者であったように思います。この時、ペトロはすぐに船から降りて、イエス様と同じように水の上を歩き始めました。けれども、あろうことか、このペトロが水の上を歩き始めた時に、また湖の上を強い風が吹き始めます。ペトロはもう、委ねられなくなるんですね。自分の気持ちが先行していった。湖の中に溺れてしまうんじゃないか、沈んでしまうんじゃないか、そのことばかり気持ちがこう流行るようにして出てくるわけです。まあ実際に湖に沈みかけたわけですけれども、しかしこの時の彼はとても素直でした。こういうふうに言います。主を助けてください、主よ、助けてください。こう叫びます。そしてその後にはこう記されてあります。イエスはすぐに手を伸ばして捕らえ、捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか、と言われた。そして二人が船に乗り込むと、風は静まった。私たちにとって、助けてください。言えるようでなかなか言えない一言です。でも、皆さん、苦しい時に、もうどうしようにもない時に、主よ、助けてください。こう言える人は本当に幸いです。こう言えるのか言えないのか。今日私たちにイエス様が、皆さんお一人お一人に問われていることです。あなたはとっさの時に、助けてくださいと言えますか？今朝、イエス様がお尋ねになっておられます。日本26聖人という私たちの信仰の先立ちがおられたのをご存知でしょうか？豊臣秀吉の時代に26人の神父や信徒たちが京都で捕らえられました。時代はキリシタン禁制の頃でした。そしてこの京都で捕らえられた26名は長崎まで歩いて連行されたのです。1597年2月にこの26人は長崎で処刑をされました。で、この26人の中には子供たちも含まれていました。14歳のトマス小崎、12歳のルドビコ茨城という子供たちです。この外国人宣教師が6名、日本人の信徒たちが20名いましたが、そのうち24名が京都にいる間に耳を刀で切り落とされたというのです。そして長崎まで連れて行かれたそうです。その道中、多くの人たちは裸足で移動させられました。2月の厳しい寒さの中、手を後ろに縛られて、粗末な衣服をまとっての歩きながらの旅は、ただただ過酷であっただろうと思われます。で、その中にあって、この12歳のルドビコ茨城は、常に明るさを失わなかったと言われています。共に処刑された宣教師の一人が連行される途中に密かに 友人に宛てた手紙の中に、この信仰に満ちたルドビコ少年の明るい姿に、残りの25人がいつも何度も心を慰められて力を与えられたと記されてあります。ある日、ルドビコを憐れんだ役人が、信仰さえ捨てればお前の命を助けてやると言ったところ、ルドビコ・イバラギはこう答えたと残されています。つかの間の命と永遠の命を取り替えるわけにはいきません。この申し出をはっきりと断り、役人たちを驚かせたというのです。このようなやりとりは、この京都から長崎までの間何度もあったというふうに伝えられています。そして長旅の途中で、この一行は見せ物のようにさまざまな町を通っていったわけですけれども、ルドビコはこの中で最年少、あまりにも小さな子供であったために、信仰を捨てたならばうちの養子にしてやろうという地方の人たちもいたそうです。それにもルドビコ・イバラキは応じることはなかったそうです。この強くてぶれない信仰はどこから来たものでしょうか。これは言い換えれば、すべてを主イエスに委ねた信仰を持っていたからだと言えます。長旅が終わり、この一行が長崎へ到着しました。今の JR の長崎駅の目の前に西坂という小さな丘があります。歩いて登れるところです。そこに26聖人のレリーフが、の船越安武さんという方がですね、カトリックの信者の方です。船越安武さんの描いた十字架のたくさんの絵は、この近く の, あのカトリック初大教会にも収められておりますけれども、この船越さんが作った26聖人のレリーフがそこにあります。昨年ローマ教皇のフランシスコが来日された時にも、この西坂の丘で祈りを捧げ、それがその映像が中継もされました。ここにその当時26本の十字架が建てられました。で、それを見たルドビコ・イバラギは、自分の十字架が見つけられずにいると、役人からあれがお前の十字架だと言われて、そしてすぐにそこに走り寄って、その十字架に抱きついたと伝えられています。最後に十字架につけられながら、ルドビコが殺されていくわけですけれども、聖歌を歌い黙祷をして、その時を待っていました。執行人がこの少年に槍を向けると、その時ルドビコ・イバラギは、天国、天国と、これはポルトガル語でパライソ、パライソと言ってですね、そう言いながら絶命したというのです。喜んで槍を受けた、そう伝えられています。このエピソードを思い起こすときに、今私たちが生きている日本では、このような信仰の迫害はないかもしれないと考えます。しかし、永遠にこういうことがないと言い切れるものではありません。今年私たちはコロナ禍に見舞われ、その歩みだけでも私たちには予測もしないということが立ちはだかってくるということを私たちは知ったと思います。そして今この国はゆっくりと戦争への備えをしているかのように見えます。その中で私たちはそれぞれに負うべき十字架があるのではないかと思います。その十字架はとても重たいものかもしれません。それでも自らその十字架を負うものと、私たちが私たちの十字架に走り寄るものとなりたいのです。今朝私たちはイエス様から、安心しなさい、私だ、恐れることはないと 人一人が語りかけられています。今日の福音が教えることは、もう私たちの一切を主に委ねるということです。そしてその時、主イエスも皆さんと同じだけ苦しんでくださいます。皆さんと同じ分苦しんでくださいます。いや、それ以上イエス様は苦しんでくださいます。イエス様はまだあの十字架から降りてきておられないのです。この十字架を進んで背負い、聖霊の助けをいただきながら、新しい一週間を過ごしていく私たちでありたいと願います。イエス様に委ねて歩んでまいりましょう。お祈りをいたします。神様、御言葉を感謝いたします。私たちの生活の中で不安に陥ったり迷ったり、前へ進めなくなることがあります。しかしその時、私たちはイエス様に助けてくださいと素直に言えるものでありますように。そしてあなたに委ねて、あなたと二人三脚で歩んでいく私たちの人生でありますように。イエス様に出会わなければ、今頃私たちはどのような人生を送っていたことでしょうか。道に迷い苦しんでいたかもしれません。しかし私たちをイエス様の救いに入れてくださいましたことを心から感謝をいたします。私たちが私たちの十字架を追って、日々あなたに従っていくことができますように、信仰をお与えください。主イエスキリストの御名によって、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。お立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。愛する皆さん、今礼拝は終わろうとしています。あなた方はここから出かけていって、神の国の福音を述べ伝えなさい。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつも、またいつまでも、あなた方と共にありますように。アーメン。